比嘉直哉さんが大正期の代表的な作家であることは皆さんがご存知の通りです。今も71歳で大変お元気のようで、陰ながら嬉しく存じておりますが、私が初めて比嘉さんを奈良のお住まいへお尋ねしたのは、比嘉直哉全集第14巻の日記のところで見ますと、昭和10年9月25日であります。その頃、奈良の高畑には私の友人の大久保常次、藤木亜子の二人が住んでいて、比嘉さんのお宅に絶えず出入りしてよくお噂を私に伝えてきましたので、二人に頼んで私も一度お尋ねしたいと申し入れました。比嘉さんは私のゴーストップという小説を読んで私の名を知っておられ、何か私が非常に傲慢な嫌なやつと感じられたようで、岸三次会、満月で三次ってのもあるねと言って会うのを嫌がっていると大久保君の頼りでした。その大久保君は今大阪で甘辛という雑誌をやっている、有名な存在になっていますが、私とは40年の友人です。藤木亜子は優れた日本画家でしたが、もう死んでしまいました。昭和10年9月25日は朝から雨が降っていましたが、私は大久保藤木と二人に連れられて比嘉さんのお宅の庭から入って座敷に上がり込みました。嫌がっているので押しかけ面会なんです。出てきた比嘉さんは、はじめひどくおっかない気難しい顔をして、あまり口を聞かれないのですが、いろんな雑談ばかりしていて、しまいにだんだん気持ちがほぐれてこられたのか、野川をさらって魚取りをやったら尻尾が取れた、大層威張って持って帰って買っておいたら、近所の恋人の誰かがやってきて、いや、これはあそこの養殖場から逃げ出したやつだと言ったので、がっかりしたなどという話が出て、だんだんにこやかになりました。その後でそのすっぽんの話は商品に書かれて全集に入っています。何しろそんな話ばかりして文学のことは何にも触れず、夕方になりましたら比嘉さん自慢の南部のすき鍋で美味しい牛肉のすき焼きを手づからごちそうしてくれて、その後で商業させたんですが、比嘉さんは天で下手くそな私に対して、商業の駒を何枚か下ろすとか、ああいったことを絶対にしないで、そしてその刺し方も情け容赦のない、非常に力いっぱいの力将棋で、とても比嘉さんは初段か二段ぐらいの強い人なんですが、全然素人の私に二度ばかり、今限りさせてきて、もちろん私が負けちゃったんですが、そうすると、勝つたんびに比嘉さんは愉快そうにとてもニコニコなさるんです。随分勝負好きの、それも覚悟が大好きで負け嫌いの強い人だとだんだん分かってきました。その時は一日中、比嘉さんの家で遊び暮らして夜の11時頃になってから、どうするって言うんです。どうするっていうのは実は、文学についての話を少しばかり伺いたいということもお目にかかる希望として申し上げてあったんですが、まあそれを嫌がっての面会拒否だったんですから、遠慮して持ち出さないでいたら、そんなもう帰る時刻になってどうすると向こうから言われるので、もう遅いし、私も実は遠慮してもう帰ろうかと思ったら、空についてる大久保藤木の二人が、いいじゃないか、聞け聞けというので、それからお願いすることにしたら、奥の自分の小さな書斎へ私どもを連れて行って、そこで約2時間足らず文学についての質問に答える一問一答をしてくださって、藤木亜子の家へ引き上げてきたら、もう確か午前1時半頃でした。その日の日記には、大久保岸山寺藤木ら来たる夜12時過ぎまで話す疲れると比嘉さんが書いてあります。後でその一問一答録を私のやっていた文学案内という雑誌に発表したら、比嘉直哉氏のそんなざっくばらんの文学談が世に出るのはおそらく初めてなので非常な評判になりました。 押しかけ面会にやってきて、夜中まで居座って、そしてごちそうになって文学談を聞いていくという強引な私は、やっぱり志賀さんの言う野狐三次であったのかもしれません。ところで志賀さんはそれから2年経って、昭和13年に東京に転居されて、初めは戸塚の辺におられまして、ムーラン・ルージュとか築地小劇場などへたびたび足を運んだりしていられたようです。ある晩、築地小劇場の幕間の廊下でばったり志賀さんに出会いました。志賀さんはその時廊下の隅の潰れた長椅子に腰をかけていましたが、その長椅子はうっかりかけるとぐっと尻がへこんでなかなか起き上がれない厄介な長椅子なんで、私どもはそれを知っているのでめったにそこへ腰をかけるなんていうヘマなことはしなかったんですが、志賀さんがそこへ腰を下ろして、自分の位置がひどく低くなって頭の上の方を大勢の人がざわざわ前を通り歩くっていうのはそんな目にあって平行しているように見えたんですが、私が志賀さんと呼びかけると、志賀さんは私を見上げて、そしてど忘れしていて、ともかく急いで起き上がろうとして、亀屋のこのひっくり返ったああいう格好にちょっとバタバタなさったのが滑稽だったんで、手を出して引き起こしてあげたかったんですが、そんなことをすれば負け嫌いの志賀さんのかえってご機嫌を損じるだろうと控えていますと、志賀さんはやっと起き上がってきて、やあ、吉君。君だったか。あれはひどい椅子だね、君、と言われました。それから多分2、3週間ぐらい経ってからでしょうが、私が夜遅く家内を連れてどこからかの帰りに四ツ谷駅から国電に乗ろうと思ってあの長いプラットに降りてきました。家内が1軒ぐらい後からついてきたんですが、その時一人の背の高い老人が私の家内の脇をすり抜けて、とてもの急ぎ足で私の後ろへ駆け寄り、私が振り返りそうにしたので、老人は手に持っていた自分のコウモリ傘の絵を逆さに突き出して、その曲がった絵のところで私の肩口を引っ掛けたんです。驚いた私が振り返ると、ごま塩頭の野木大将と東郷大将を合わせたような顔の老人が、俺だよ、俺だ。今日俺の方が先に君を見つけた。気がつかなかっただろ、と、発射に喜ぶんです。よく見るとそれが志賀直哉さんじゃありませんか。しばらくでしたと、ご挨拶しているところへ電車が来て、上機嫌の志賀さんは先に車に乗って行ってしまったんですが、そばで目を丸くして見ていた家内が、あれが音に聞こえた志賀直哉さんだと私が教えると、へえ、どこの暴力じいさんかと思った。なんであんなことをしてはるんだとこう言うんです。よく考えてみると、築地小劇場で私が先に志賀さんを見つけて、志賀さんが慌てて亀の子バタバタをやったのを、内心で悔しがっておられたんですね。だから四ツ谷駅では、今日は俺の方が先に君に気がついたんだぜという仕返しなんです。何も知らずに俺言ってる私が、もし先にその時も振り返って志賀さんに気がついたりすると、また、志賀さんの負けだから、ちょうどその野球の滑り込みみたいに小胸がさないでタックルしたわけです。子供のような負け嫌いの志賀さんの一面が、未だに忘れられません。